ばんは。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は小説じゃなくて漫画の話をしようと思います。インベスター Z という漫画、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。モーニングで2013年から17年まで連載されていた投資をテーマにした作品で、これはですね、ドラゴン桜とかマネーの拳を書いた、なんて読むんだろう、これ三田則房さんという漫画家さんが書いている漫画になります。投資の漫画ですね。ウィキペディアのあらすじを読んでみますと、北海道札幌市にある道塾高校は、学園は全国屈指の学業成績を誇る私立の大学、男子中間、全然言えてない、北海道札幌市にある道塾学園は全国屈指の学業成績を誇る私立の男子中高一貫校、炭鉱開発や漁業によって財を成した豪商藤田兼七により創設された。彼の方針により開校以来、生徒やその家族には授業料などの金銭的負担を一切かけないことになっている。入学試験満点の成績で道塾に入学した財前隆は、始業初日の放課後に野球部の活動に加わろうとしていたところ、ちょうど野球部まで案内するという先輩に出会う。しかし行き先は校内図書館奥の扉からさらに先にある地下室であった。そこで麻雀をして遊んでいた数人の生徒は、自分たちは学校の運営資金を稼ぎ出す投資部であると名乗る。財前は得体の知れない投資部という存在に疑念を抱きながらも、麻雀で遊べるのならということで活動に参加することにするというお話ですね。この漫画を通じて中学1年生の、財前隆くんが投資を学ぶという、まあこの人はもう投資の天才なんですよね、実は。なんですけど、まあ入学時点ではそんなことに気づいてなくて、むしろ、親はですね、公務員で、子供がお金のことなんか口にするなという、家庭で育った。投資ってなんだみたいなですけど、やっぱめちゃくちゃ頭がいいし、数学能なので、めきめきとその投資の知識とテクニックを身につけていく。でそこに天性の投資家としての、資質が、存分に発揮されて、中学校1年生道塾学園の投資部に入部して、彼が入ることで、いろんな物語が動いていくというお話です。これがね、最高に面白かったですね。今私はビジネススクールでファイナンスを勉強しているので、やっぱ投資にも興味があって勉強していると言った方がいいのかもしれないんですけれども、だからより書いてある内容はすごい簡単で、投資ってなんだっけみたいな人にもちゃんとわかる、めちゃくちゃわかりやすい漫画なんですけど、ちょっとだけ勉強させてもらってる身からすると、ああそうか、こういう風に表現するんだとかね、その根っこにある、歴史の部分はこういうことなんだみたいなことが学べるっていうね、そんな面白さがありました。全21巻、この夏大人買いしまして、ちょっとずつ読んでたんですけど、まあ、一気に読めてしまいましたね。推しキャラを発表していいですか。まあ、まずは何といっても主人公の財前隆くんですね。中学1年生、なんですけど、この子は実は、頭がいい天性の投資の、素質を持っているだけじゃなくてですね、実はこの道塾学園の、創設した人物たち、まあ創設投資部を創設した人物と若い関わりがある人間だったっていうこともあって、ちょっとファンタジーの要素も入っていくんですね。 で、あの神がかった、判断、リスクの取り方をしていくわけなんです。で、この子はあのいかなる勝負も絶対に圧倒的な強さで勝つことにこだわる子供っぽい一面もあるんですけど、基本的にリアリストで無駄なことが嫌い、夢などといった表層的な言葉でのごまかしを否定し、目上の人間からは嫌われることも多い。効率が良ければ、戦争行為を肯定するような発言をすることもあって、まあ、周囲から危ぶまれてしまうと。まあこういうキャラクターはいいですよね。多分私もちょっとこういうところがあるんだと思うんですね。すごいリアリストだしね、まあ、ここまで頭がいいわけでもないし、投資の素質があるわけではないと思いますけれども、言ってることはめちゃくちゃわかるなと思って大好きなキャラクターです。で、2人目、なんといっても、この人、この投資部のキャプテン、高校3年生の、上城圭介。この人がですね、めちゃくちゃかっこいいキャプテンなんですよ。まあ非常にクールでドライ、理路整然として判断に迷いがない、ブレもない、そして、プライベートの部分、家庭環境だとか、その人柄、人間の部分すらも、全く表に出さないという、まあ、謎の人物で、まあ、学園全体からも注目されている人物ではあったりするんですよね。だからこの人がこの21巻を通じてずっとクールでドライなんですけど、たまに見せる熱い部分、これが出た時に、読んでる側としては来たーって思ってしまう、そんな魅力あふれる上城キャプテン、これ2人目でおすすめですね。最後、もう一人、3人目はこの投資部を設立した数学の天才。明治時代にこの同塾学園が創設されて、で それとほぼ同じタイミングで投資部っていうのができてたんですけど、まあ、それを設立した、数学の天才、ちょっと名前、名字は伏せますけど、龍五郎っていうのがいるんですけど、この龍五郎を推したいですね。この龍五郎がやっぱりもうこの人がこの投資部のすべて、ルールも含めて、その価値観とか理念とか、ビジョン全部この人が作ったんですよ。で、それを、まあ、なぞっていく物語のパートもあったりするんですけど、そこで、主人公の、財前が、ちょっとタイムスリップして龍五郎に会うみたいな、そんな場面もあってですね、まあ、ちょっとありえない話でファンタジーなんですけれども、私としてはこの龍五郎と財前との絡みはすごいなんか嬉しかったというか、なんかファンさんみたいな感じで、あのすごく良かったですね。果たしてこの龍五郎という人物は、まあ、ガリガリゴリゴリの、資本主義社会における超合理的な背筋リアリスト主義者だったのか、その人間の部分、資質の部分はどうだったのかっていうのが、その過去にタイムスリップすることで、暴かれるみたいな、でそれに触れる主人公の財前が、その経験を生かしてどういうふうにこう変わっていくかみたいなところも見どころでですね、すごく良かったです。なので、まあ推し面としては、まあ、主人公の財前で、高校3年生投資部のキャプテンの上城、そしてこの、投資部を、設立した、明治時代の龍五郎という人物ですね。この3人が大好きでした。ぜひ投資ってなんだっけみたいな、気になるけどようわからんわみたいな方は、これ読むと結構わかりやすく、 今日は紹介しなかったんですけど、結構あの女性の登場人物も出てきてですね、自分の身近なところから投資を始めていく、そういう時におすすめのやり方はこうだみたいなことも、触れられているので、よく知らない人こそ読んだら面白い漫画なのではないかなと思いました。ということで今日はインベスター Z について話してみました。これ余談ですけれども、あのこの漫画を通じて、投資をすることはすなわちやっぱり自分を知ることがその根幹にあるのではないかなと思いましたね。投資の、まあ、法則性テクニックの部分ルールってあるんですよね。こんなにもう、何千年何百年何千年って言い過ぎか何百年も人類は投資をしてきたわけで、日本でもその、まあ、投資とか為替とかの歴史って結構古いんですよね。で日本人独特の、まあ、慣習のもとに成り立ってきた経緯もあったりして、そういう中において、まあ、有名なバフェットとかホリエモンさんとかいますけれども、自分はこういう人間だからこういうやり方が良いじゃないと、誰でもそのバフェットのやり方をそのまんまコピーできるかっていうとそうじゃないんですよね。これが正解だと言われているやり方をそのまま再現できる人って、なかなか珍しいのではないかなと思うんですよ。なので自分のことをよく知って、自分がどれだけこうリスクを取れる人間なのかとか、判断するときに迷うのか迷わないのか、迷うとしたらどういうポイントなのかとか、取捨選択するときに絶対に外したくないものは何なのかみたいなことを知っておかないと、必ず失敗するのが投資ではないかなと思いました。なのでやっぱり自分を知るっていうことはめちゃくちゃ重要だなと思いますね。で逆にその投資をしながら自分のことを知っていくという、そういう旅でもあったりするのかななんて思います。この漫画の中で、損切りというあの投資の言葉が出てくるんですけれども、まあ、株価が下がり始めた時に、売ってしまえるか、これずっと持ってたし、ここで売ってしまうと今までの負けた分が取り戻せなくなるんじゃないかっていう怖さがあって、まあ、損切りできない、塩漬けしてしまうという、そういうケースがあるんですけれども、その損切りができるかどうかって一つ重要なその投資をする上での、ポイントだったりします。そういうことだったり、あとは長期保有しておきたいか、FX みたいにずっとこうコンスタントに売って買って売って買ってをしたいかみたいなことも、その人の、まあ、性格によるところが大きいのではないかなと思ったりしますね。そういう意味でいくと私は何でも、まあ、長期保有が結構得意で、あとは、分散型だったりするんですよね。まあ、最初はあの分散投資から始めていって、その中でこうトーナメント戦があって、自分が把握できる、この漫画の中ではまあ5件、まあ、手の指の数と同じだけの銘柄を持つべきだみたいな話もありましたけれども、まあ、絞っていって、で長期保有していくっていう、多分私の性格的にあの恋愛も仕事もあのそういう感じだと思うんですよね。いくつか、やってみて観察しながらちょっとこう、自分でその中身をよく知っていって自分のことも知りながら、最後厳選して選び取っていく、で選んだものは長期保有していくみたいなことだったりするので、最初いくつか選ぶみたいなことってあんまりこだわりがなくバババババッと選んだりしたりするみたいな、 そういうのは多分投資も、仕事も恋愛する時も似てるなみたいな風に思いました。でそれに気づいたのは今マッチングアプリをやっててですねまあそういうところからなんかそうこのインベスター Z 読みながらマッチアップをしていたこの夏休みだったんですよね。だからなんか似てるなって、私の性格の根本的な部分っていうのは、長期保有で、リスクはあんまり取りに行かないで分散投資型だったりする、ただ損切りは、結構するみたいなそういう自分のなんか性格に気づいたなみたいな、まあ、自分を知ることにもつながる漫画でもあったのかなと思いますね。ということで最後、余計な話が加わりましたが、インベスター Z という漫画について話してみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。